皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年8月11日のマスドット AG カテゴリから、計38本の論文をお届けします。1本目は、ヤイロン・シドルイスさんによる、ディスコネクティド・マルチグラデッド・ヒルベルト・シェムズ・オン P の2乗 ×P の1乗、P の2乗 ×P の1乗上の非連結な多重次数付きヒルベルトスキームです。この論文では、遮影空間の積における多重次数付きヒルベルトスキームが、果たして連結であるのかという問題に取り組んでいます。もともと、グロタン・リークが定義した古典的なヒルベルトスキームは常に連結であることが知られていましたが、多重次数付きの場合にどうなるかは謎に包まれていました。著者は、P の2乗 ×P の1乗という空間に注目し、ある特定の多重次数付きヒルベルト多項式を考えることで、この問題に否定的な答えを出しました。具体的には、次数が N と0、および0とメートルである完全交差の軌跡を分析し、コホモロジーの反連続性とクネトの公式を駆使して、この部分集合が平滑平であることを証明したんです。驚くべきことに、この部分集合以外にもスキームの中に点が存在し、それらが互いに結びつかないことが分かりました。異なる2つの倍歴史であるが別々の連結成分に属していることを示したことで、これらが平坦な対価の系列で結ばれないことが証明されたわけです。結果として、変数がわずか5つの多項式間であっても、非連結なハイマンスタームフェルズの多重次数付きヒルベルトスキームが無限に存在することが明らかになりました。直感に反して、シンプルな設定でも連結性が崩れるという結果は、非常に刺激的ですね。2本目はジアフイファンさんとマシュー・サトリアノさんによる The Dimension Threshold for Bathybs Non-Negativity Conjecture on Stringy Hodge Numbers ストリンジー・ホッジ数のバティレフの非不正予想における次元の式1です。この論文では特異点を持つ代数多様体においてストリンジー・ホッジ数という値が常に0以上になるかというバティレフさんの予想について検証しています。この数はミラー対称性などの研究でとても重要な役割を持つのですが、実は次元によって結果が変わることが分かりました。著者たちは、この予想が成り立つ正確な次元の境界線を突き止めています。具体的には、次元が4以下の場合は予想通り比譜になりますが、次元が5以上になると、この予想は成り立たないことを証明しました。次元4までの証明では、分解定理を用いて負の寄与が出る部分を丁寧に分析しています。特異点上の1次元成分に注目し、モノドロミー不変量の次元を抑え込むことで、最終的に比譜であることを導き出しました。一方で、次元5以上では、二次形式と三次形式を組み合わせた超曲面を用いて、実際にホッジ数が負になる判例を具体的に作り出しています。低次元ではコホモロジー群の次元のように振る舞っていた不変量が、次元5という意外なところでその性質を失うというのは、非常に面白い結果だと思います。3本目は、シュリム・カリマンさんによる A リマーク・オン・バネッキズ・テオアム、バネ付きの定理に関する注意です。この論文では、代数幾何学におけるグロモフ楕円性という概念に注目しています。簡単に言うと、ある多様体の上に、ベクトル速からの特定の写像である支配的なスプレーが存在するかどうかという問題です。これが存在すると、多様体の上を柔軟に動き回れるような性質を持つことになります。もともとバネツキさんという方が、滑らかな遮影有利多様体は全て代数的に楕円的であるということを証明していました。でも、カリマンさんはここで、遮影的である必要なんて本当にあるのかなと考えたわけです。そこで、遮影的という条件を緩めて、より広いクラスである滑らかな完備有利多様体までこの結果を広げようと試みました。証明の手法がとても巧妙で、 チャウの補題の洗練されたバージョンやラルソンさんの手法をうまく組み合わせています。局所的な近傍で支配的なスプレーを見つけ出し、それを遮影空間の柔軟性と結びつけることで、元の完備多様体にも楕円性が成り立つことを導き出しました。最終的にリトラクト有利である滑らかな完備多様体は全てグロモフの意味で楕円的であるという結論に達しています。遮影的という強い制約を外して完備性だけで十分だと示した点は、非常に汎用性が高くて素晴らしい進展だと思います。4本目はハオミン・ニンさんによるリフォメーションズ・ローカルフリーネス・アンドベースチェンジ・フォー・ハイアー・デュボア・シンガラリティーズ・コージ・デュボア特異点における変形・局所自由性と底変換です。この論文では厳格なコージ・デュボア特異点が小さな変形に対しても不変であるということを証明しています。これを利用して厳格なコージ・デュボア遷移を持つ相対デュボア複体の底変換定理を導き出し、コバクスさんとタジさんが提示していた問いに答えを出しました。面白いのが、厳格という条件を外して単に一時デュボア遷移とした場合には、変形不変性や底変換が成り立たない例を示しているところです。条件の厳しさが絶妙に効いていることがわかりますね。さらにこの底変換の結果を応用して、滑らかな曲線上の属について局所完全交差の枠組みを超えてフリードマンさんとラザさんの局所自由性定理を一般化しました。また任意の底を持つ属においてオッジ数が一定であることを証明しています。特異点の性質が図形全体の不変量であるオッジ数にまで影響を与えるという流れが非常に鮮やかです。5本目はソンタオ・ケネスマさんによるアノート・オン・ジオメトリー・オブ・ブリッジランド・モズリ・スペース・オン・ガッシェル・ムカイ・スリー・フォールズ・ブシェル・ムカイ3次元多様体上のブリッジランド・モジュライ空間の幾何学に関するノートです。この論文では複素グシェル・ムカイ3次元多様体のクズネツォフ成分における半安定なオブジェクトのブリッジランド・モジュライ空間について研究しています。著者が特に挑んだのはこの空間が規約であるかという問題です。これまでの研究でこの空間が滑らかで遮影的であることは分かっていましたが、規約性については未解明でした。特に厄介なのが、整列対合によって固定される特異な安定点が存在することです。ここを乗り越えるために著者はまず微分形式の代数的な構造を用いて、このモジュライ空間が正規であることを証明しました。さらに爆発を用いた議論や特別な3次元多様体の属を構成する手法を組み合わせることで、奇数の事情を持つ原始的な数クラスに対してこの空間が規約であることを導き出しました。単純に滑らかさを議論するのではなく、あえて特異点がある状況を正面から受け止めて正規性を証明し、そこから規約性を導き出すという戦略には非常に力強い説得力を感じます。これによりエンリケス圏の理解における重要な空白が埋められたことになりますね。6本目はスプラ・バトサルカーさんによるオートモフィズムズ・オブ・ベリー・ゼネラル・ブローアップ、非常に一般の位置にある爆発の自己同型です。この論文では遮影多様体上のたくさんの点を爆発させたとき、その自己同型群がどうなるかを探っています。一般的に十分な大きさの属から選んだ一般的な対象は、単純なあるいは自明な自己同型群を持つはずだという数学的な考え方があるのですが、著者はこれを爆発という相有理変換の文脈で検証しました。メインの結果となる定理では、次元が2より大きい多様体や有利局面ではない局面において非常に一般の位置にある十分な数の点を爆発させると、自明でない自己同型が存在しなくなることを証明しています。特にマイナス1次長局面という概念を導入して、それが有限個しか存在せず互いに交わらないことを示した点がテクニカルで鮮やかです。 面白いのは、この結果を応用して自己動径群は自明なのに無限に異なる楕円速構造を持つ滑らかな射影曲面を構成しているところです。対称性は消し去ることができても、内部構造の複雑さは維持できるという、なんとも不思議な感覚になりますね。7本目は、アニバル・アラベナさん、ハイメ・ネグレテさん、ウェルン・ヨンさんによる、プセウド・ハイパーボリシティ・オブ・ホリカワ・サーフィス、ホリカワ曲面の偽装曲線です。この論文では、一般型の複素代数曲面の中でも、特にチェルン勾配が最小であるホリカワ曲面という特殊な対象を調べています。実はこの曲面、双極性を証明するための条件から最も遠い存在と言われていて、二次元の世界では最難関のケースの一つなんです。そんな手強い相手に挑む姿勢には、研究者の気概を感じますね。著者たちは、幾何学的種数が4以上の非常に一般的なホリカワ曲面がディラング代数的に双極的であることを証明しました。つまり、その中に含まれる有理曲線や楕円曲線が有限個しかないことを突き止めたわけです。具体的には、ホリカワ曲面を有理曲面の二重被覆として捉え、底面と分岐軌跡のペアを分析するという手法をとっています。特に射影平面上の次数8の曲線で分岐しているケースでは、有理曲線は存在せず、楕円曲線はちょうど1320個だけであるという非常に具体的な数まで導き出しました。この1320という数字が分岐曲線の共通接線からやってくるという導出プロセスは、パズルのピースがはまったような快感があります。このように困難なケースにおいて低種数曲線の数と性質を明確に示した点は、数論や代数幾何学にとって大きな前進と言えるでしょう。8本目は、ジュンムクファンさんとチフェンリさんによる、ファンダメンタルフォームズ&インフィニテシマルシンメトリーズオブプロジェクティブバラエティーズ、射影多様体の基本形式と無限小対称性です。この論文では、射影多様体が持つ線形自己動径群の次元について、一般点における基本形式に基づいた上限を導き出しています。多様体の幾何学的な構造とその対称性がどのように結びついているのかを解き明かそうという試みですね。著者たちは、対称形式の次数付きベクトル部分空間であるシンボルシステムという概念を導入しました。これを使って、目に見える対称性だけでなく、隠れた対称性まで捉えることができる特別なリー代数を定義しています。結論として、線形非対化な射影多様体の自己動径群の次元は、このシンボルシステムの無限小対称性のリー代数の次元によって抑えられることが示されました。さらに、この上限に達するのは、オイラー対称多様体と呼ばれる特別な多様体である場合に限られます。ベクトル群の同辺コンパクト化として定義されるこの多様体が、同じシンボル代数を持つ中で最大の対称性を持つというのは、非常にすっきりとした結果で気持ちいいですね。また、これらの多様体の合成についても証明されており、これまで個別に扱われてきた有理同時空間やホロスフェリカル多様体を統一的に認識できる手法を提示しています。9本目は、ペンフェイファンさんによる、タンジェントディスコンティニュイティインザオーバストラティフィケーションオブデ RHAM モズリスペースドラムモジュライ空間のオペル相加における接方向の不連続性です。この論文では、カルロス・シンプソンさんが提案した様相構造に関する予想に挑んでいます。具体的には、滑らかな複素射影曲面上のランク2の平坦速のドラムモジュライ空間において、オペル相加のラグランジュ遷移が閉じていて、滑らかなラグランジュ様相を構成するかという問題です。驚いたことに、著者は種数が2以上のあらゆる局面に対して、この予想が成り立たないという判例を示しました。オペルの層はイデコ構造になっていますが、その接空間が必ずしも連続的に変化するとは限らないという点がポイントです。著者は、安定な固定点の生息変形を具体的に構築し、 隣り合う2つの層を横切る生息曲線に沿って雪平面の挙動を分析しました。その結果、ラグランジュ繊維の雪空間の極限が特殊な葉の雪空間と一致しないという雪方向の不連続性を発見したのです。ボックシュタイン類という道具を使って本来あるべき次元が欠けていることを鮮やかに証明しています。層が入れ子になっているからといって雪分布まで整合的につながっているとは限らないという直感に反する結果が導き出されました。数学的な厳密さで予想を打ち砕く展開には非常に心地よい緊張感がありますね。10本目はハオ・シュワンさんによる E の1デゲネラチオン4イレギュラーホッチフィルトレーションズオンデリンマムフォードスタックスドリーニュマンフォードスタック上の不規則ホッチろ過に関する E1 対価です。この論文では滑らかで分離的なドリーニュマンフォードスタックにおけるねじれ度ラムコホモロジーの不規則ホッチろ過が E1 で対価することを証明しています。もともと滑らかな遮影多様体ではこの結果が知られていたのですが、それをスタックというより広い設定まで拡張しようという試みですね。アプローチがとても巧妙で、有限平坦効果という戦略を使っています。具体的には滑らかな遮影スキームからスタックへの有限平坦全射射像を作り出し、そこから引き戻しや正規化された有理トレースを用いてスタック上の副体と遮影スキーム上の副体の間にろ過付きのレトラクションを構築しています。特に離散不置換やクンマー拡大を用いた局所的な計算によって有理トレースが丸められた対数格子を保存することを示した点が技術的な見どころです。これにより遮影スキームで成り立っていた対価という性質をうまくスタック側へ連れ戻すことに成功しています。複雑なスタックの構造を扱いやすい遮影スキームの性質に還元して解決する非常に鮮やかな構成だと思います。11本目は小谷亮太さんによるエートーレリタイプテオアム4ハイパーカーラーコッティエンツハイパーケーラー症のためのトレリ型定理です。この論文ではハイパーケーラー症における代数的な全近ハイパーケーラー構造についてトレリ型の定理を確立しています。簡単に言うと周期と呼ばれる3つのコホモロジー類を決めればハイパーケーラー構造が1位に決まるという周期射像の全単射性を証明したものです。アプローチが非常に巧妙でプリンシパルツイスターモデルを用いてモジュライ空間を扱い、さらにケンプネス型の定理を使って微分幾何学的な章と代数的な幾何学的不変量理論の章を結びつけています。これによりポアソン変形やキルワン射像の全射性という代数幾何学の言葉で問題を整理して解いていますね。この結果はトーリックハイパーケーラー多様体や中島キュバー多様体など重要な例に幅広く適用できる点が素晴らしいです。特にこれまで解析的な手法で示されていた ALE 重力インスタントンの結果を代数的な手法で証明し直したところには手法の汎用性と力強さを感じます。代数幾何学の枠組みでここまで一般的に分類できたのは大きな前進だと言えるでしょう。12本目はオリビエ・オーションさんによるエッセンシャル P ディメンション&チャーンナンバーズ本質的な P 次元とチャーン数です。この論文では滑らかな遮影多様体におけるチャーン数とそこに作用する有限 P 群の関係について探求しています。具体的にどのような条件があれば多様体への作用が過干になったり固定点を持ったりするのかを明らかにしようとしています。ここでのアプローチが非常に巧みなのが代数群の本質的な P 次元という概念を導入している点です。チャーン数を P で割った余りがゼロでない場合それを一種の障害として利用することで作用が自由になりすぎないことを証明しています。結果として多様体の次元が特定の不変量よりも小さいとき作用は必ず過干になり、さらに次元が十分小さければ固定点を持つことが示されました。特に北 定体の算術的な性質、例えば1のべきねが存在するかどうかに結果が左右される点が非常に繊細で面白いところです。またこの理論をクレモナ群に応用し、特定の条件下で二次元遮影空間のクレモナ群に因数 P の元が存在しないことを導き出しています。固定点を持たない作用の具体例を表現のコンパクト化の爆発などを駆使して構成しており、境界の鋭さを証明する執念のようなものを感じます。13本目はフランク・グネラスさんによる The Universal Cover of the Second Type Locus of a Cubic 三次長局面の第二種軌跡のユニバーサルカバーです。この論文では一般的な三次四次元多様体における第二種直線、つまりある種の特殊な性質を持つ直線をパラメータ化した局面について研究しています。著者はこの局面の基本群が何になるのかを突き止めようとしています。アプローチがとても鮮やかで、まずこの局面の二重被覆となる別の局面を導入します。この被覆局面を2つの遮影空間の積の中に埋め込み、6つの長平面の共通部分として表現することに成功しました。ここがポイントで、レフシェッツの長平面定理を使うことでこの被覆局面が単連結であることを証明したのです。つまりこの局面こそがユニバーサルカバーだったということになります。結果としてもともとの第二種軌跡の基本群は異数2の群であることが分かりました。単に群を特定するだけでなく、ホッジ数などの基本的な不変量まで計算し尽くしているあたりに徹底したこだわりを感じます。この成果は三次四次元多様体の幾何学的なトレッリ定理を完成させるための重要なステップになると期待されています。14本目は黒田正道さんと三井健太郎さんによるジオメトリックチャラクタリゼーションオブ P エクセプショナルモノミアル GAPN ファンクションズ P 例外的な単項式 GAPN 関数の幾何学的特徴付けです。この論文では暗号理論や符号理論でとても重要になる非線形性の高い関数について研究しています。特にあらゆる素標数において APN 関数の概念を拡張した GAPN 関数というものに注目していますね。これまでの研究で PN 関数や APN 関数についてはある程度分類されていましたが、 GAPN 関数については未解決のままでした。そこで著者たちは代数幾何学的なアプローチを取り入れました。ある多項式が有限体の無限に多くの拡大体において GAPN としての性質を持ち続けるとき、それを P 例外的な関数と呼びます。この性質を関連する多項式が絶対規約因子を持つかどうかという問題に結びつけたのがこの論文のすごいところです。結果として単項式が P 例外的な GAPN 関数であるための必要十分条件を多項式の規約性を用いて見事に証明しました。これは GAPN という概念が代数幾何学の視点から見ても APN の自然な拡張であることを示しています。ベーユの境界やベズーの定理といった強力な道具を駆使して関数分類の問題を多項式の解析に変換して解くという流れが非常に鮮やかで心地よいですね。15本目はアントニオ・ラファチェさん、シチェンリ・サンジ・ハオ・リウさんによるモリドリーム・ジャコビアン・エリプティック・サーフィス・オブ・コダイラ・ディメンション1、コダイラ次元1のヤコビアン・楕円局面におけるモリドリーム局面です。この論文では古代ら次元が1であるヤコビアン楕円局面の中でモリドリーム局面と呼ばれる特別な性質を持つものが存在するかどうかを詳しく調べています。モリドリーム局面というのは簡単に言うとコックス間が有限生成であるような多様体のことで、局面の場合は有効錐が有利多面体になり、すべてのネフ因子がセミアンプレになるという非常に扱いやすい性質を持っています。これまでは有利局面や計算局面ばかりが注目されてきましたが、著者たちはあえて古代ら次元1という領域に踏み込みました。複 素数体上のヤコビアンダ円局面を分析し、モルデル米油群が有限で、かつ特定の型の火薬ファイバーを一つだけ持つケースを検討しています。結果としてファイバーの型を決める数 N が8以下であればモリドリーム局面になるという具体的な境界線を突き止めました。一方で N が11になると、たとえモルデル米油群と自己同型群の両方が有限であってもモリドリーム局面にならない例を構成しています。単に群が有限であればいいというわけではないという絶妙なラインが見えてくるのが非常に面白いところです。また任意のピカール数を持つモリドリーム局面が存在することも証明しており、この分野に新しい視点を与えた研究といえます。16本目はソハム・モンダルさんによるラインフィルタードランク 2ACM バンドルズオンアベリアンバラエティーズオブピカードランク1ピカール回数が1のアーベル多様体上の直線フィルターを持つ回数2の ACM 速です。この論文では複素アーベル多様体における回数2の ACM ベクトル速というかなり専門的な対象の分類に挑んでいます。特に欠損スキームが空であるようなナオセン速の拡張として捉えられる直線フィルターを持つ図化に注目していますね。著者はこれまで主に局面で議論されてきたこの問題をより高い次元へと拡張しようとしています。解析の結果、ある条件を満たす束が ACM であるための必要十分条件を3つのカテゴリーに分けて見事に整理しました。分解可能なケースと分解不可能な自己拡張のケースに分かれるという結論は構造が非常にクリアで気持ちいいですね。さらに驚くべきはこの設定ではウルリヒ速が一つも存在しないことを証明した点です。局面では存在することが知られていたので、高次元でこれが消えてしまうというのは、欠損スキームの有無が決定的な役割を果たしていることを示唆しています。単純な構造からはウルリッヒ速は生まれないという厳しい現実を突きつけられたような結果ですが、だからこそ数学的な深みを感じます。17本目はマルク・アブーさん、ジュン・イーシェさんによるダイナマイカル・ディグリース・オブ・ツイステッド・ラショナル・マップス、ねじれた有理写像の力学的次数です。この論文では相対的な代数力学を研究するための新しい枠組みとしてねじれた有理写像という概念を導入しています。通常ある有理写像がファイブレーションを持っている場合、一般ファイバー上の写像は単純な有理写像ではなくねじれた形になります。著者たちは力学系の複雑さを測る指標である力学的次数をこのねじれた写像へと拡張することに挑戦しました。特筆すべきは交差理論をこの設定にうまく適用し、力学的次数が総有理不変量であることを証明した点です。さらに滑らかなアフィン多様体上の有有理自己写像において第一力学的次数が代数的数になることを示しています。特に準アルバネーゼ多様体が自明な場合にはその代数的数の次数が多様体の次元で抑えられるという結果を得ました。ねじれた写像という少しトリッキーな設定を扱いながら最終的に代数的数という綺麗な結論に結びつけている点に強い執念を感じますね。またトーリック多様体を用いた具体的な計算まで提示されており、理論的な美しさと実用的な検証が両立している素晴らしい構成でした。18本目はリビア・カンポさん、クリスティン・デブレミングさん、ティアゴ・ドゥアルテ・ゲレイロさんによる K スタビリティ・オブ・コンプレット・インターセクションズ、完全交差の K 安定性です。この論文では任意の次数と次元を持つ一般的な波の完全交差という図形が形態安定であるということを証明しています。これまで滑らかな波の超局面や完全交差は全て形態安定であるといういわゆる伝承的な予想がありましたが、高次元や複雑な次数の場合に証明するのは至難の業でした。そこで著者たちは次元や4次元に基づいた数学的機能法というアプローチを採用しています。 特に面白いのが、ある図形を別の図形の分岐被覆として捉え、そこ空間と分岐因子の安定性を調べることで、全体の安定性を導き出すという手法です。まるでパズルのように、小さな部品の安定性を積み上げて大きな図形の安定性を証明していく構成に、非常に緻密な戦略を感じます。結果として、遮影空間や滑らかな二次調局面でない限り、一般的な刃の完全交差は軽安定であることが示されました。これにより、これらの図形に対応する軽モジュライ空間が空ではないことも明らかになっています。代数幾何学における重要なパズルの一辺が見事に埋まった快感がある論文ですね。19本目は論文の内容が提供されておりませんでしたので、具体的な要約を作成することができません。論文の本文や詳細な要約をご提示いただけますでしょうか。情報をいただければすぐにルールに沿ったナレーション台本を作成いたします。20本目はリパンカーマイティさんによるオンザインターナルホーモトピーセオリーオブモーティビックカテゴリーズ、モチーフ圏の内部ホモトピー論についてです。この論文では無限圏という現代的な道具を使って、内部的なアイレンバーグ・マクレーン対象やホモトピー群、そして被覆空間といった概念を一般的に定義しています。これをモチーフホモトピー論に応用することで、非常に興味深い結果を導き出しています。まず、通常のモチーフホモトピー圏は実は無限トポスという優れた構造を持っていないことが形式的に証明されました。これはある種の層が強く A1 普遍ではないという障害があるためで、この不完全さが計算を難しくしていた原因だったわけです。一方で、スキームをその汎用点と同一視する有利的な局所化を行うとどうなるか。すると驚いたことに、有利的モチーフホモトピー圏は無限トポスとしての性質を完全に取り戻すことが分かりました。さらに、規定スキームに汎用点が有限個あれば、コホモロジー次元がゼロのポストニコフ完備な無限トポスになるという、非常にすっきりとした結論に到達しています。単に構造がないことを嘆くのではなく、有利的な視点を取り入れることで数学的な調和を取り戻すというアプローチには、鮮やかな解決策を見た心地がしますね。21本目はパオロ・カシニさん、ロクティム・マスチャラックさん、カルム・スパイサーさんによるポリエイド・ミニマル・モデル&フロップス、要相構造を持つ極小モデルとフロップです。この論文では要相構造における極小モデル理論とフロップというかなり専門的なテーマを扱っています。まず、正規な遮影的9ファクトリアル多様体上の正準特異点を持つランク1の要相構造について考えてみましょう。この時、正準因子が偽有項であれば、正準因子の極小モデルプログラムから得られるどんな2つの結果も互いに同型になることが示されました。さらに、3次元多様体上の4ランク1の要相構造に注目し、特定の条件下で D フロップが存在することを証明しています。ここまでは順調に見えますが、ここからがこの研究の面白いところです。実はランク1の要相構造には、古典的な極小モデル理論にはない奇妙な振る舞いがあることが分かりました。具体的には、フロッピング収縮があっても D フロップが存在しない例や、正準因子がネフカツビッグであっても代数空間の圏において正準モデルが作れない例が構成されています。理論がきれいに当てはまらない例をあえて見つけ出すことで、要相構造特有の複雑さを浮き彫りにした非常に刺激的な研究です。22本目はジョン・インハンさんとジェヨンソンさんによるザランクオブザ 5×5 パーマネントテンソルイズ 16、 5×5 のパーマネントテンソルのランクは16であるです。この論文では、代数複雑性理論における非常に難しい問題である 5×5 のパーマネントテンソルのランクを正確に決定しています。テンソルのランクを求めることは、 行列のランクを求めるのとは比べ物にならないほど困難で、この問題は長年の課題でした。これまでこのランクは15か16のどちらかであることは分かっていたのですが、ついに16であると確定させたわけです。アプローチがとても巧妙で、高自己種類平坦化という手法を使ってテンソルの問題を行列のランクの問題に変換しています。ただ計算量が膨大すぎるため、単純に計算するのではなく、コナー・ハーパー・ランズバーグ法という再帰的なアルゴリズムを採用しました。膨大な数の小行列式を計算しなくて済むため、現実的な時間で答えにたどり着けたのでしょう。対称性を利用してケースを7つに分けて検証するという泥臭いけれど確実な戦略に、研究者の執念を感じますね。結果としてグリーンの公式による上限値と一致することが証明され、理論的な空白が見事に埋められました。23本目はチランタン・チョードリーさんによるアブストラクト6ファンクタフォーマリスムズエクステンション・トゥ・インド・アンド・プロ・カテゴリーズ・アンド・ファンクトリアル・コホモロジカル・ピュアティ抽象的な6積種形式論、インド圏およびプロ圏への拡張と積種的なコホモロジー的純粋性です。この論文では抽象的な6積種形式論から導かれる2つの重要な結果について考察しています。まずこの形式論を幾何学的な設定における特定のインド圏やプロ圏へと拡張できることを示しました。これが本当にすごいのは、ヘッケスタックのようなインドプロ代数スタックに対してモチビック安定ホモトピー論を定義できるという点です。非常に高度な抽象化を行っていますが、具体的なスタックへの応用まで見据えているところに著者の強い意欲を感じますね。さらにリュウさんとジョンさんの開発した多単体的な言語を用いることで、コホモロジー的純粋性が積種的であることも証明しています。複雑な兼論的な道具立てを駆使して幾何学的な構造を鮮やかに整理してみせた研究と言えるでしょう。24本目はリング・アンリさんとハオアンさんによるバラエティーズ・ウィズ・プレスクリビド・ファンダメンタル・グループ・シェムズ指定された基本群スキームを持つ多様体です。この論文ではあるアフィン群スキームが滑らかで遮影的な連結線点多様体の基本群スキームとして実現できるかという問題に取り組んでいます。トポロジー的な基本群におけるこの問題は古典的で非常に難しいことで知られていますが、お二人はノリ基本群やエタール基本群など代数幾何学におけるさまざまなバージョンの基本群スキームに焦点を当てました。アプローチは二段構えで、まずは田中理論を用いて小空間の基本群スキームに関する一般基準を構築しています。そして修正版の五動セールの構成法を使い、遮影空間上の線形作用などを通じて特定の基本群を持つ多様体を具体的に作り出しました。結果として完全体上のあらゆる有限エタール群スキームが2次元以上の滑らかな遮影多様体の基本群として実現できることを証明しています。古典的な定理を現代的な田中理論の枠組みへ見事に拡張した点は非常に鮮やかな手際だと思います。ただ任意の有限群スキームについてはまだ未解決のままであるとのことですので、今後の展開が楽しみなところです。25本目はユアンさんによるプロタンディークウェイト&ケーテオレチックポジティビティフォーマトロイツ、マトロイドに対するグロタンディーク重みと K 理論的な整地性です。この論文ではトロピカル幾何学という分野の空間のトポロジーを使って置換多面体的なトーリック多様体における K 理論的な整地性を調べる新しい方法を提案しています。著者が開発したグロタンディーク重みの理論が最大の武器になっていて、これを使うことで K 理論の難しい問題を部分複体のオイラー表数というトポロジー的な問いに変換できるんです。特に面白いのが複数のマトロイドを扱うために外部活動複体を一般化した点です。この複体が公園マコレーであることを見事に証明しており、 組み合わせ論的な構造を幾何学的に捉え直す手腕には脱帽します。さらに、この成果を応用して、特定のチャーン数が外部活動副体の面としての数え上げになることを示し、以前からのみ解決問題に部分的な答えを出しています。単に計算して正の値を示すだけでなく、ダイアゴナルディルワースポリマトロイドという概念を導入して、次元や面のインデックスを組み合わせ論的に基礎付けている点に、非常に緻密な構成力を感じます。26本目は、オルヘ・オリバレスさんとダニエル・ポサダ・ブリティカさんによる、Effective Results About Correlations on Smooth Projective Complete Intersection Surface、滑らかな斜影完備交差局面上の要素に関する有効な結果です。この論文では、複素斜影空間において、滑らかな斜影完備交差局面を普遍にする生息要素について研究しています。特に、こうした要素がどのような条件で存在するのか、そして要素がその特異スキームによってどの程度1位に決まるのかという2つの大きな問題に挑んでいます。背景にあるのは、古典的なポアンカレ問題という、要素の次数から普遍な部分多様体の次数の上階を求める問いです。著者たちは、オイラー完全列やコスズル副体、ボットの公式といったコホモロジーの手法を駆使して、接層の帯域切断の次元を計算しました。結果として、まず要素の存在問題に完全な答えを出しています。これにより、斜影空間内の滑らかな局面におけるポアンカレ問題の基地の上階が、実は最適であったことが証明されました。また、特異スキームと要素の関係についても分析しており、接速が単純でない限り、特異スキームだけでは要素を1位に決定できないことを明らかにしています。非常に一般的な局面では接速がなお線速の直和に分解されないことを示した点など、計算の緻密さと理論的な整合性が両立していて、読んでいて心地よい納得感がありますね。27本目は、クリスティアン・アンゲルさんとフィリップ・チンデアさんによる A の5テオアム4スペシャルウルリヒ・バンドルズ With a Compliment on Primary Barniat Surface 特殊ウルリヒ測に関する濃合定理と一次バーニア局面に関する補足です。この論文では滑らかな斜影局面上のランク2の特殊ウルリヒ測が存在するかどうかを深く掘り下げています。特に構成の際に必要とされる分極の非特殊性という条件が本当に不可欠なのかを検証しています。著者は正例構成を用いてベクトル速と0次元部分スキームの関係を分析しました。ここで面白いのが局所自由性を担保するための条件とウルリッヒ条件を満たすための条件が互いに矛盾し合うという緊張関係にあります。その結果、特定の構成法を用いる場合、分極が特殊であれば特殊ウルリッヒ測は存在しえないという、いわゆる濃合定理を証明しました。一方で、非特殊な分極であれば、安定な特殊ウルリッヒ測が存在し、さらに任意の偶数ランクの単純ウルリッヒ測が巨大な次元の属として現れるという、非常にダイナミックな状況になることを示しています。また、この理論を一次バーニア局面に適用し、そこでの分極が全て非特殊であることを証明しました。これにより、バーニア局面上のあらゆる分極が安定な特殊ウルリッヒ測を持つことが分かったわけです。理論的な制約を明確にした上で、具体的な局面でその可能性を最大限に引き出すという、非常に鮮やかな構成になっています。28本目は、mas.ds からのクロス投稿でチアゴディアスさんによるザ・ベロネーゼ・ジオメトリオブ・ドジオベック・コンフィグレーションズ&ジェネリック・フィニートネス・フォー・ホモジーニアス・ポテンシャルズ同時ポテンシャルにおけるジオベック構成のベロネーゼ幾何学と一般的有限性です。この論文は天体力学における長年の難問である中心構成の有限性問題に取り組んだものです。特に N 個のモノ体が N-2 次元の空間に広がるチオベック構成に注目し、質量を一般的に選んだときに、 その構成の数が有限になるかを検証しています。アプローチがとても鮮やかで、代数幾何学の手法を駆使しています。シオベック条件に関連する行列式多様体と二次のベロネーゼ多様体の間に同型があることを見抜き、独自のチオベックベロネーゼ多様性を定義しました。これにより質量の空間への遮影を解析し、ほとんど全ての質量において構成の数が有限であることを証明したのです。結果としてニュートン力学だけでなく、ヘルムホルツの渦問題など幅広い同時ポテンシャルに適用できる統一的な結論を得ました。さらに構成の数に一様な上限を設けたのですが、これが2のべき乗というベズー型の形になっており、ポテンシャルの詳細ではなく次元だけに依存するという点が非常に興味深いです。4体問題では上限を16としており、過去の推定値よりも低い値を示しました。相互作用の複雑さよりも構成空間そのものの幾何学的な構造が支配的であるという視点は目から鱗が落ちる思いです。29本目はマス .ds からのクロス投稿で、チアゴディアスさんによるブレムウィントナーコンリーディメンションプラッカーコーディネーツアンドジェネラリズドドジオベックウィリアムズイクエーションズフォーセントラルコンフィグレーションズ中心配置におけるブレームウィントナー根例次元プリュッカー座標および一般化されたジオベックウィリアムズ方程式です。この論文は天体力学の大きな課題である多体問題の中心配置を代数的な枠組みで解き明かそうとするものです。これまで配置が特定の次元に制限されている場合はよく研究されてきましたが、より複雑なケースを統一的に説明する方法が不足していました。そこで著者はプリュッカー座標という体積を表す道具やブレームウィントナー根例行列という対象行列を導入して、どんな次元や数であっても適用できる一般化された方程式を導き出しました。特に面白いのが100年以上前のジオベックの方程式や1930年代のウィリアムズの体系を一つの理論でまとめてしまった点です。歴史的な結果が現代的な行列のランク分解として整理される快感がありますね。さらにこの行列の成分を平衡応力として解釈し、テンセグリティ構造と結びつけるという物理的な視点も盛り込まれています。最終的に中心配置の問題を可観代数や行列式多様体の領域へと持ち込んだことで、今後の分岐解析などに強力な武器を与えた研究と言えるでしょう。30本目はマス .co からのクロス投稿で、佐賀バスさん、ハミドレザーミニホラスガニさん、ヘマンタケーマジさん、ハイ H グエンさんによるソルビングポリノミアルイネクオリティーズオーバースペースオブコンベックス SETS& アプリケーションズ凸集合の空間における多項式不等式の解法とその応用です。この論文では未知数が未ベクトル空間の凸部分集合であるような再帰的な方眼不等式系の記号的な消去理論を構築しています。通常ガウス消去法などの手法は数値を扱いますが、凸集合の場合ミンコフスキーワヤワ集合などの操作だけでは凸結合によって生まれる相対内部の情報が失われてしまいます。そこで著者たちは境界の情報を保持できる性の幾何学的結合という新しい操作を導入しました。特に面白いのがヘミヘドラという多面体の相対内部の有限和で表される凸集合を定義し、これを用いて最小の解を効率的に求めるアルゴリズムを開発した点です。この手法をラミネーションハルという幾何学的構造に応用することで、非線形断性論や暗号理論における複雑な計算を可能にしました。特に安全な二者間計算のラウンド数という非常に実用的な問題に対し、許容される方向が多くても計算できる道を開いたのは理論的な美しさだけでなく実用的な突破口を切り開いたと感じます。31本目はマス .dg からのクロス投稿で、チリさん、ミンハオミャオさん、 ケウェイジャンさんによるザシャープボリュームギャップ4カラーマニホールズウィズポジティブリッチカーバチャー、マサのリッチ曲率を持つケーラー多様体の鋭い帯積みギャップです。この論文では正のリッチ曲率を持つコンパクトなケーラー多様体について、体積の間に存在する隙間、いわゆる帯積みギャップの正確な値を突き止めています。もともと体積が複素遮影空間に近い多様体は複素遮影空間と同型になるというお話はありましたが、その境界となる定数が具体的にいくらなのかはこれまで曖昧なままでした。そこで著者たちは最小有理曲線や奥の子付帯といった大数幾何学の強力なツールを駆使して、この定数の最適値を導き出しました。特に複素遮影空間に次いで2番目に大きな体積を持つのが二次超曲面や複素遮影空間の積であるということを証明した点は、非常にすっきりとした結果で快感ですね。さらにこの議論を滑らかな多様体だけでなく、より一般的なツイステッドファノツイやトーリック体にまで拡張し、対数ギャップ仮説をも解決しています。幾何学的な形状と帯積みという直感的な量の関係をここまで厳密な定数で切り分けた点に、研究者の執念を感じます。32本目はマス NT からのクロス投稿で、ウェイシュエさんによるイクイディストリビューション法セミアベリアンバラエティーズオーバーナンバーフィールズ数帯状の半可感多様体における等分布です。この論文では数論的な設定における半可感多様体のコンパクト化というかなり複雑な舞台で点たちがどのように分布するかという問題に取り組んでいます。もともとこの分野では準標準的な指標という特別な条件があるときにだけ等分布が成り立つことが知られていましたが、著者のシュエさんはより広いクラスである単一臨界的なトーリック指標までこの結果を拡張しました。ここでのアプローチが本当に巧みなのが圧縮パスという考え方を使った点です。準標準的なモデルに向かって指標をじわじわと圧縮させていくことで、最終的に等分布を証明するという戦略をとっています。またトロピカル速度論をうまく組み合わせて指標の性質を制御している点には、現代的な数論幾何学の鋭い視点を感じますね。結果としてある条件を満たす指標の下で小さな点の列が至る所で等分布するという定理や、ボゴモロフ型の定理を導き出しました。非標準的な指標という扱いづらい対象をトロピカルなデータを用いて見事に制御しきった非常に意欲的な研究です。33本目はマス .co からのクロス投稿で、マリーナ・ガロテ・ロペスさん、ナタリア・クシュネルチュクさん、リアム・ソルスさんによるポセッツ・オブ・トレック・ポリノミオルズ・フォー・ディレクティド・トリーズ有効期におけるトレック多項式の半順序集合です。この論文では統計学のガウスグラフィカルモデルに関わる大数幾何学的な性質を詳しく調べています。特にトレックと呼ばれる特定の部分グラフを数え上げるトレック多項式というものの組み合わせ論的な性質と、そこから作られる多様体の幾何学的な性質の関係に注目しています。研究の大きな目的はモデルのパラメータをデータから1位に復元できるかという構造的識別可能性を明らかにすることでした。著者たちは多項式の係数ベクトルに基づいた半順序集合という手法を導入し、有効期におけるトレックの高さや幅を分析することでこの構造を鮮やかに特徴付けています。結果としてこれらの多様体がトーリック多様体であることを証明し、消滅イデアルの規定を求める方法も提示しました。特に有効期のトポロジーが消滅イデアルの線形部分から1位に復元できることを示した点は、統計モデルの識別問題を解決する非常に強力な結果だと思います。組み合わせ論的な半順序集合の理論を大数幾何学的な問題に見事に結びつけたアプローチには心地よい納得感がありますね。34本目はマス NT からのクロス投稿で、シャオユファンさん、ブレイク・ジャクソンさん、キュファン・リーさん、リョルン・プーネンさん、レイチェル・プライスさん、 チャオジャンさんによるザ・マザーウグループ M23 イズ・アガロアグループオーバー級マシュー軍 M23 はユーリカズ隊上のガロア軍であるです。この論文は通論における大きな懸案だった逆ガロア問題について三在単純軍の最後のパズルを完成させた快挙を報告しています。実は26個ある三在単純軍のうち25個は数十年前には有利数上のガロア軍として実現していたのですが、この M23 という軍だけがどうしても正体がつかまず数学者たちを悩ませてきました。研究チームは従来の手法が通用しないためあえて非合成というアプローチを採用しました。具体的には射影直線上の被覆を考え種数3の曲線などを導き出すという戦略です。ここで面白いのが計算機をフル活用している点です。ベリシャ像のアルゴリズムや代数的数を特定するための PSL 級アルゴリズムを駆使して最終的に有利数係数の23自他公式を具体的に書き下しました。これにより全ての三在単純群が有利数上のガロア群であることが証明され長年の物語に完結編がついたことになります。泥臭い計算と高度な理論を組み合わせて最後の一辺を埋めた執念には本当に脱帽しますね。35本目はmas.cv からのクロス投稿でジンカオウーさんによるイニテグラムスカラリゼーション&ファーザープロパティオブマルチプラーサブモドゥールシーブス有限グラムスカラー化と乗数部分化群層のさらなる性質です。この論文では特異なエルミートベクトル則における乗数部分化群層の化石分性という難しい問題に取り組んでいます。これまでスカラー版である乗数イデアル層についてはよく研究されてきましたがランクが高いベクトル則の場合強い整地性の条件がない限り連接性や強い開放性が自動的に得られないことが課題でした。そこで著者は有限複素超調和グラムスカラー化という新しいアプローチを導入しました。これは適切な修正を行った後の引き戻し計量が複素超調和重みと正則即位の有限和と比較可能であると仮定するものです。これにより複雑な高ランクの化石分性問題をスカラー版の乗数イデアルの有限個の共通部分へと還元することに成功しました。特に面白いのがこの条件が従来の整地性と独立している点です。グリフィズ半整地な計量であってもこのスカラー化ができない例が存在することを示しており非常に柔軟な基準を提示しています。またモジュールのジャンプ数という概念を導入しそれが離散的で有利数であることを証明しました。さらにスコダの周期性の高ランク版も確立しています。ここでは単純なスカラー版にはないトルに基づく障害や効果欠損層といった複雑な要素が登場しますがそれらを丁寧に分析して周期性を導き出しています。整地性の過程に頼らずに連接性を導き出す戦略は非常に巧妙で説得力があります。36本目はmas.cv からのクロス投稿でシャオジュンウーさんによるネフバットノンセミポジティブラインバンドルズオン HOPF マニフォールズホップ多様体上のネフだが半整定値ではないナオセン則です。この論文ではホップ多様体におけるナオセン則のネフ切りや半整定値推といった整地性の性質を完全に明らかにしています。特にネフという数値的な性質があれば常に極率が半整定値な滑らかなエルミート計量が存在するのかという問いに挑んでいます。著者は非対角型のホップ曲面に含まれる不変な楕円曲線を詳しく調べ上田理論という手法を使ってこの曲線がネフであるにもかかわらず半整定値ではないことを証明しました。対角型ではネフであれば半整定値になりますが非対角型では自明な束以外は全て半整定値にならないという非常に極端な対比が示されています。さらにボットシェンコホモロジーを用いて 平坦なナオ線速の性質をモジュラスで決定づける比例式を導き出しています。この結果をより高次元のホップ多様体や二次ホップ多様体へと拡張しており、多様体の構造によって整地性の挙動がガラリと変わる様子が鮮やかに描き出されています。数値的な条件だけでは捉えきれない複素幾何学ならではの繊細な構造が浮き彫りになっていて、非常に興味深い研究です。37本目はマス SG からのクロス投稿で、ジョナサン・ワイツマンさんによるザ・デュアル DG カテゴリー2ウェインスタインズシンプレクティックカテゴリー&アプリケーションズ2ジオメトリッククアンチザチオン、ワインシュタインのシンプレクティックカテゴリーに対する相対微分次数付きカテゴリーと幾何学的量子化への応用です。この論文はシンプレクティック幾何学におけるあるもどかしい問題を解決しようとしています。もともとワインシュタインさんが提案した枠組みは厳密にはカテゴリーになっていませんでした。なぜならラグランジュ関係を合成しようとしても横断性の問題でうまく部分多様体にならないことがあったからです。そこで著者は微分形式を用いた代数的なアプローチによって正真正銘の微分次数付きカテゴリーを構築しました。特に面白いのがレフシェッツ作用をスーパー代数である OSP12 の作用へと拡張した点です。これを使ってイノコホモロジーがちょうど真ん中の次元にのみ集中するという消滅定理を導き出しています。このあたりの計算の鮮やかさには著者の強いこだわりを感じますね。最終的にこの枠組みをケーラー多様体の幾何学的量子化に適用し、生息セクションの空間との同型性を示しました。これにより複素変極という生息な世界と実変極というラグランジュの世界が見事に結びついたことになります。幾何学的な合成という不安定な操作を微分形式の代数的な合成に置き換えることで理論的な基盤を盤石にした素晴らしい研究です。最後はmas.cp からのクロス投稿で、シャオー・チェンさん、ジアン・リュウさん、シュエ・ソンルさん、チェン・チェン・ジャンさんによる A プレトリアンガレーティドカテゴリーフィッチイズノットトリアンガレーティド三角形ではない前三角形です。ホモロジー代数という分野では4つの公理を満たす三角形というものが非常に重要です。ただその中の4番目の公理である八面体公理がとにかく複雑で、もしかして最初の方の3つの公理さえ満たしていれば自動的に4番目も満たされるのではないかという予想が長くありました。この論文ではその予想に真っ向から反する判例を提示しています。具体的にはタイプ A2 のプレプロジェクティブ代数というものを使い、ケラーの構成法にひねりを加えた特殊な構造を作り出しました。ここからが巧みなところで、彼らはアウスランダー来点理論を駆使して三角形であれば必ず成り立つはずの 4×4 の性質を満たさない図式を具体的に構築したのです。これにより八面体公理が他の公理から独立していることが完全に証明されました。当たり前だと思っていた前提が緻密な構成によって崩される瞬間は数学の醍醐味を感じますね。非常にスリリングな結果だと思います。というわけで今回は代数幾何学の世界を旅し、ヒルベルトスキームやモジュライ空間、そして特異点やコホモロジーホッジ数といった深遠な概念に触れることができました。非常に知的刺激に満ちたエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回もお楽しみに。